ヨブ記3章1節から10節。その後ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。ヨブは声を出して言った。私の生まれた日は滅び失せよ。男の子が胎に宿ったと言った。その夜もその日は闇になれ、神もその日を顧みるな。光もその上を照らすな。闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がこの上にとどまれ、昼を暗くする者もそれを脅かせ。その夜は暗闇がこれを奪い取るように、これを年の日のうちで喜ばせるな。月の数のうちにも入れるな。ああ、その世は孕むことのないように、その世には喜びの声も起こらないように、日を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者がこれを呪うように。その夜明けの星は暗くなれ、光を待ち望んでもそれはなく、暁のまぶたの開くのを見ることがないように。それは私の母の胎の戸が閉じられず、私の目から苦しみが隠されなかったからだ。
子供は好奇心の塊ですね。で、赤ちゃんの頃から何でも触ったり口に入れたりして、ものを確かめないと気が済まないわけです。おもちゃなんかでも、その遊ぶだけじゃなくてすぐに口に入れて、それを食べてしまいますから、注意が必要です。で、小さい子供はあれ何これ何、両親に聞きますね。何でも知りたいっていう欲求があります。その欲求によってどんどんと知識を増やしていきます。しかしやがてこれは何という質問が、どうして、なぜ、そういう質問に変わっていきます。人は成長するにつれて物事の本質について深く考えるようになるんです。そしてなぜという疑問を突き詰めていくことによって、知識だけでなく今度は知恵を得るようになります。で、大人になりますと、どうして、なぜという疑問は人生に起こるさまざまなことに向けられてまいります。物事が順調なときは、なぜという疑問を持つことは少ないかもしれませんが、苦しみに遭いますと、必ずと言っていいほど私たちの心にどうして、なぜという疑問が起こってきます。大変な目に遭ったとき、初めに口にする言葉は英語では Why me? そうですね、なぜという思いはどこの国の人にも共通しております。ヨブも家族と財産を一瞬にして失いました。で、彼自身も全身に腫れ物ができて醜い姿になる、そういう大きな災いに遭いましたとき、やはりなぜと叫んでいます。で、ヨブ記の3章に、例えば11節12節、なぜ私は胎から出たとき死ななかったのか、なぜ私は生まれ出たとき息絶えなかったのか、なぜ膝が私を受けたのか、なぜ私の吸う乳房があったのか。20節にも、なぜ苦しむ者に光が与えられ、心の傷んだ者に命が与えられるのだろう。そして22節の23節、彼らは墓を見つけるとなぜ歓声を上げて喜び楽しむのだろう。神が囲いに閉じ込めて自分の道が隠されている人になぜ光が与えられるのだろう。この短い部分の中で8回もなぜと言っています。どんなことにおきましても、なぜと問わなければ物事の本質は見えてまいりません。なぜという疑問なしに答えは見つけられません。それは人生についても同じでありますね。人は苦しみの時になぜという疑問を持ち、その疑問によって人生を深く考え、今まで見失っていた大切なものを見出すことができるようになります。順調な時には気がつかなかった多くの貴重な真理を 苦しみを通して学ぶのです。ヨブ記のテーマは、人はなぜ苦しむのか、苦しみにはどんな意味があるのか、どんな意義があるのかということでありますが、苦しみの一つの意義は、私たちに自分の人生を再発見させる、なぜと問うてその答えを得ることができるようにしてくれる、まあ、そんなところにあると思います。よく言われることですが、人は自分の弱さから、また欠けたところから物事の本当の姿や真実なものを見ることができる。弱くなって欠けを覚えて初めてものが見える、そういうことがありますね。あらゆるものに恵まれている人には決して見ることのできないものが人生にはあるのです。ヨブはこのような大きな災いに遭う前には、財産に恵まれていました。家庭に恵まれておりました。彼自身も正しい人であって申し分がなかったのです。ヨブには何もかもが満たされておりました。もちろんそれは神様の恵みによってでありますけれども、彼には弱さも欠けも見当たらなかったのです。もちろんヨブはそうした恵みにあぐらをかいてのほほんと生きていたわけではありません。勤勉に働き、神様の前に悔い改めながら歩んでいましたけれども、彼が豊かな生活の中で見えなかったものがありました。ヨブはこの苦しみの最後に神様の声を聞きます。神様を見るという体験をいたします。ヨブのように敬虔な人物であったとしても、神様とのこのような直接的な深い交わりをまだ体験しにっていなかったのです。でもヨブはその苦しみを通して、苦しみの結果生じたその賭けを通して初めてその体験をすることができた。その自分の欠けたところを通してより完全なものを見ることができたのです。で、古代には庶民が使う素焼きの器、ところどころ欠けたところがありまして、そういうところに水を入れましても埋もるばかりであります。使い物にはなりません。それで欠けのある器には灯火を入れました。欠けたところから空気が入ってきて灯火を燃やすわけです。またその欠けたところから光が漏れて周りを明るく照らしてくれます。そしてその光によって今まで見えなかったものが見えるようになる。そのように私たちも苦しみにあって自分たちが欠けだらけのものである、その姿に気がつくのですが、しかしその欠けを通して今まで見失っていたものを見ることができるようになります。皆さんもそんな体験を多くなさったと思いますが、苦しみの中で自分の欠けを見るとき、ただそれを嘆くだけではなく、そこから見るべきものを見つめようではありませんか。神様が見せようとしていらっしゃるものに目を留めようではありませんか。なぜという疑問、それを神様に問いかけていくときに、私たちは必ずそこから真理を見ることができる。疑問から真理へと導かれていきたいと、そう思います。ところでヨブがなぜという言葉を連発しまして言おうとしたことは何でしょうか。それはなぜ自分は生きているのか、こんな苦しみに遭うのなら生まれなかった方がよかったのだという、まあ少々の愚痴でありつぶやきでありますね。一説にヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪ったとあります。自分の生まれた日、これはもともとのヘブル語の聖書では彼の日としか書かれていませんけれども、第一章でヨブの息子たちがそれぞれ自分の日にその家で祝宴を開いたとこう書いてありましたので、それと同じで彼の誕生日のことであります。日本では誕生日をお祝いするのはどうでしょう、せいぜい小学生ぐらいまでじゃないでしょうか。大人になりますと年を取るのを祝ってもらってもしょうがないっていう、そういう気持ちになりまして、お誕生日っていうのは大人になるともう祝わなくなります。でもアメリカでは誕生日はもう何歳になってもとても大切にされますね。何歳でもお祝いをいたします。まあ、レストランによりましては家族や友達を連れて行きますと誕生日の人は無料になる、 おまけにお店の人が出てきて、ハッピーバースデーを歌ってくれる、デザートが無料になるというところだってありますよね。でこの頃は私はほとんどクレジットカードかデビットカードで買い物をするようになりましたので、チェックを書くということもしなくなりました。でも以前チェックで買い物をしていた時はドライバーライセンスを見せることがあったんですけれども、私の自分の誕生日にお店に行きましてドライバーライセンスを見せました。ほら今日僕の誕生日でしょって言いましたら、お店の人はハッピーバースデーと言ってくれましたが、ディスカウントはもらえませんでした。まあそれはともかくとして、誕生日を祝うというのは自分が生まれてここに生きているということを喜ぶという、そういう意味ですね。自分の存在を受け入れ感謝することができればこそバースデーを祝うことができるのです。ですからヨブのように自分の生まれた日を呪うというのは、彼が自分の存在を否定していることになります。ヨブは3節のところで、私の生まれた日は滅びせよと言いました。11節では、なぜ私はタイから出たとき知らなかったのだのか、なぜ私は生まれ出たとき生き絶えなかったのか、そんなふうな嘆きを語っています。生まれなかった方がよかった、たとえ生まれてもすぐに死んでいればよかったと、こう言うのです。ヨブは死後の世界の方が幸せだとさえ言っておりますね。現代でも若者が親に向かって、なぜ僕を産んだんだ、僕なんか生まれてこなかった方がよかったんだ、そういうことがありますが、それは親に対する一番の侮辱であり、また絶望の叫びかもしれません。それではヨブもまた自分の生まれた日を呪ったというのは神様への侮辱であり絶望の叫びなのでしょうか。もしそうなら一章二十一節でヨブが、主は与え主は取られる、主の皆を褒めべきかな、そう言いました。二章の十節で、私たちは幸いを神から受けるのだから災いをも受けなければならないではないか、こんなに立派な信仰の告白をしたことと矛盾しないでしょうか。ヨブは一章や二章で告白した信仰を捨ててしまったのでしょうか。その答えは皆さんがヨブ記全体をよく読んで出していただきたいのですが、私はヨブが信仰を捨てたとは思っておりません。いやむしろ神様への信仰を保ったからこそ、神様に向かって自分の嘆きを正直に口にすることができたと思っております。ちょうど子供がもう苦しくって辛くてたまらない時に、その気持ちを親にぶつけるのと同じようなものであります。熱が出るとお父さん辛いよ、お母さん痛いよ、そう言いますよね。それと同じですね。神様への信仰というのはサタンに対してこの世に対してきっぱりとノーを言うことであります。そして神様の側につくことです。ヨブは決してサタンの誘惑に乗りませんでした。神様への信仰を崩してはいませんでした。けれども信仰というのはもう一つの面がありまして、今度は私と神様との関係、私と神様との関係においては、私たちは神様の前に神しもを聞いてよそよそしく敬虔深くする必要はないのです。信仰があればこそ、私が今持っている苦しみも嘆きも、またなぜという疑問も神様に正直に申し上げることができるのです。ヨブ記の一章二章ではヨブの姿がサタンとこの世との関係において語られています。つまりヨブがいかに不信仰な世界の中で信仰を守ったか、そういう面から書かれています。でもそれ以降はヨブの姿が彼と神様との関係の中で描かれています。いかにヨブが神様の前に親しい交わりを持っていたか、もう悩みも辛さも苦しみも正直に神様に申し上げることができたかということが書かれているわけですね。一度で完全な信仰を持つことができる人っていうのは誰もありません。イエス様を信じました。もう私の信仰はパーフェクトになりました。そんな人は誰もいないのであります。 ヨブはその信仰が全く人でありました。潔白で正しく神を恐れる人であったとありますけれども、なおヨブの信仰は、彼が疑問を抱き、こうして嘆きを神様の前にさらけ出すことによって練られて成長していく余地があったのです。よく清めということを誤解なさって、私は清められたからもう何も成長する余裕がない、そんな人は誰もいないのですね。本当の清めというのは成長していくものであります。ヨブ記三章以降はそうしたヨブの信仰の成長過程が記されていると言ってもいいでしょう。そして真実な信仰にはヨブが体験したようなストラグルが必ず伴うのです。神様を信じたらもうオートマチカルに心配事が全部消え去ってしまって、毎日毎日ハッピーハッピーであるというわけには参りません。むしろ信仰を持つ前にはなかったような内面の戦いを経験しなければならないかもしれません。しかしそれを恐れてはなりません。それは不信仰の印ではなく信仰の印です。そうした戦いを経て信仰が成長するからです。そのようなストラグルの中でも神様を求め続けていきましょう。そうすれば私たちの信仰は必ず勝利につながっていくのです。ヨブは自分の生まれた日を呪いましたが、それは自分の存在を否定すること、自分の価値を否定することでありましたね。私たちもまた苦しみに遭うときに、ああもう自分はダメだ、自分には生きている価値がないのだ、そんなふうに考えることもありますが、生きる価値のない人、それはこの世には誰一人ありません。自分の本当の価値を知るならば、私たちは苦しみにあってもそれを乗り越えることができる。それを乗り越えて神様に向かって生き続けることができるのです。大抵自分を否定的に見る人は、ちょっとしたことで自分はダメだと劣等感に落ち込みますね。自分はいらない人間なんだと自信をなくしたりもしてしまいます。で、そういう自分の劣等感のせいで夫婦や親子の関係っていうものは必ずうまくいかなくなります。そして周りの人もうまくやっていけなくなる。で、そうなりますと、このように人間関係がうまくいかなくなったのは自分が悪いからだと、また自分を責める、そうですね、悪循環が生じるのであります。苦しみから抜け出せなくなってしまいます。さあ、そのような悪循環から私たちが抜け出すために、それを断ち切るためには、まず第一に私たち一人一人が神がかけがえのないものとして愛してくださっている、私たちを今生かしてくださっているということを知ることから始めなければなりません。ヨブは最初、彼の生まれた日を呪い、自分の存在を否定するようなことを口にいたしました。しかしヨブはそれでも神様が彼の命を支えているのだということを認めています。23節を見ていただきますと、神が囲いに閉じ込めて自分の道が隠されている人になぜ光が与えられるのだろう、こう言っています。ヨブはもちろん自分のことを言っているわけですね。囲いに閉じ込められているというのは、ヨブが苦しみの中に閉じ込められている、そういう意味で語っていますが、実は囲いに閉じ込めるという言葉は、ヨブ記の一章十節で、あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに火器を巡らしたではありませんか、と言われている言葉と全く同じ言葉が使われています。神様がヨブの財産を守っておられるように、実は彼はもう私は死にたいと思っても死ねない、私はもうこの囲いに閉じ込められていると、彼の目からはそう見えたかもしれませんが、実は神様がサタンに、彼の魂には触れるな、彼の命には触れるな、彼の命を守っておられたからヨブには死がやってこなかったのであります。神がヨブの命を守り通しておられる、ヨブはそのことを知っておりました。ですから最初は自分の生まれた日を呪い嘆いたのでありますが、 徐々に神様への信頼へと導かれてまいります。13章で、見よ、神が私を殺しても私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう、神もまた私の救いとなってくださる、こう言います。また19章に、これは有名な言葉ですが、私は知っている、私をあがなう方は生きておられる、後の日に塵の上に立たれること、私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る。ここで彼が私をあがなう方と言っているのは神様のことですね。神様以外に呼ぶはあがなうものはありません。神が生きておられるという言葉、これは逆に言えば、私はこの神様に生かされているという呼ぶの信仰の告白です。呼ぶは自分の存在を否定するところから、今度はそれを肯定するところへと導かれています。神様はいつどんな時でも私たちに生きよと語りかけてくださいます。聖書でこう言われています。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ、だから悔い改めて生きよ、エゼキエル書の18章32節。私を求めて生きよ、主を求めて生きよ、アモス書の5章4節6節。神様は私たちに命を与え、その存在を支えてくださっています。神が私に命を与え、その存在を支えておられるなら、私に値打ちがないわけがない、不必要なわけがありません。生きよ、この神様の言葉を頼りに、苦しみの中でも前に向かって進んでいこうではありませんか。その時私たちは否定的なものの考え方から救われ、神様にあって、ただ単に積極的にものを考えるという心理学的なものではなく、本当に神様にあって肯定的、積極的にこの人生を生きることができるようになるのです。さて、ヨブ記は第4章からヨブと3人の友人との論争に入ります。最初に3人の友人の1人エリファズがヨブに語りますね。とヨブがそれに答えます。次にビルダデがヨブに語りますと、ヨブに答えます。ヨブがまたそれに答えます。ツォファルが語り、ヨブがそれに答え、これで一周するわけですが、一回で終わらないんです。第二ラウンドが来ますね。再びエリファズ、ビルダデ、ツォファルの順で論争が続きます。二回で終わったか終わるかと思うと、まだ終わらない、延々と論争が続きまして、第3ラウンドではエリファズとビルダデがヨブに挑戦しますが、ツォファルは第3ラウンドでは棄権いたしまして、代わりにもう一人の人、これはヨブの3人の友人以外の人でありますが、エリフという人が立って、彼が説教をするというふうになっています。3人の友人たちの言い分はまとめていますと、ヨブがこんなひどい目に遭ったのは何か隠れた罪があるからだ、それを正直に言い表して神に許しを請いなさい、とこういうわけでありますね。三人の友人はヨブの苦しみの本質を理解することができませんでした。いわゆる因果応報という考え方に立ってヨブを投げさめるどころか、結果としてはヨブを責めることになってしまったのです。ヨブも友人に向かって、あなた方は偽りをでっち上げる者、あなた方は皆脳なしの医者だ、自分を癒そうとしてやってくるんだけれども、ちっとも私の心を分かってくれない、私は癒されない、まあ、そんなふうに言うわけです。そんなわけで、英語でヨブの慰めて、ジョブズコンファーターって言いますと、慰めようとしてかえって悩みを深める人という意味になりますね。私たちも時々悩んでいる人、苦しんでいる人に対して同じようなことをしがちであります。何とかしてその人を苦しみから救ってあげたい、そう願うあまりにその人に説教をしてしまったり、説得しようとしてしまうことがある。ところがそのことがかえってその人の苦しみを大きくしてしまうことになります。私たちも余分の慰め手にならないように気をつけたいなと思いますね。で、因果応報という考え方なんですが、 この考え方で一切を判断し、苦しむ人の気持ちを理解できなかったのは、ヨブの友人ばかりではありません。旧約時代のユダヤの人たちもそうでありました。ユダヤには、父が酸いブドウを食べたので子供の歯が浮く。父が酸いブドウを食べたので子供の歯が浮く。わかりますね。因果応報の教えですね。こういうことわざがありまして、それが聖書に載っております。時代が下って新約時代になりましても、この考え方は一般的でありました。イエス様の弟子たちでさえ同じような考えを持っておりました。ヨハネの福音書に、イエス様が道の途中、生まれつきの盲人に目を留められたということが書いてあります。その時弟子たちは、その盲人の目の前で、先生、彼が盲目に生まれついたのは、誰が罪を犯したからですか？この人ですか？この人の両親ですか？まあ、こんなことを聞いているわけです。目の見えない人というのは耳が敏感です。小さな声で話したとしても、盲人にはそれが聞こえたことでありましょう。弟子たちは盲人の気持ちなど気にも留めていません。この人を題材にして、この人の耳に起こった災いは彼の罪か先祖の罪かという宗教的、神学的な議論をしていたに過ぎませんでした。学者たちのやる失敗はこういうところにありますね。で、この弟子たちというのは、まあ、ヨブの慰めてよりも悪いわけであります。しかし、私たちの本当の慰めてであるイエス様は、この人の目が見えない原因ではなく、その目的を告げていらっしゃいます。目の見えないこの人に、彼が目が見えなくなった原因をいくら分析して言って聞かせたして、もその人は救われるでしょうか？いいえ、むしろ悩みを増すばかりであります。イエス様は言われました。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。そう言って彼の目を開き、また彼の心の目をも開き、彼の人生を変えてくださったのです。人は原因を問います。しかし、神様は目的を示します。事故や災害の多くは人間の側にも原因があります。天災の多くでも、まあ実は人災であると言われますね。ですから災害の場合は、なぜこんな事故が起こったのか、なぜこんな大きな災害になったのかということを徹底的に追求しなければならないでしょう。しかし人生の苦しみというものには原因を突き止めても答えがないものがたくさんあります。自分の失敗が引き起こした苦しみの中で、その原因を問い止めても問い詰めても自分を責めるだけで終わってしまいます。まして他人のせいで受けた苦しみだったら、その原因を問い詰めても人への恨みで終わるではありませんか。そして惨めな気持ちで日々を過ごさなければならなくなるのです。むしろこの苦しみがもたらすものは何なのか、神様はこの苦しみを通して私に何を与えようとしていらっしゃるのか、この苦しみの後に来るものが何なのか、そこに目を留めることができたら、私たちは希望を持つことができますね。苦しみを乗り越え、その先にあるもの、より良いものに向かうことができるのです。神様は私たちの過去にではなく将来に目を向けるようにと常に教えてくださっています。神がヨブにお与えになった苦しみは、ヨブの三人の友人たちが言いましたように、ヨブの過去から起こったものではありませんでした。むしろヨブに幸いな将来を与えるためのものでありました。私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを、私の皮がこのように剥げ取られて後、私は私の肉から神を見る。ヨブは後の日にとありますように、過去から目を離して将来を見るようになりました。新約聖書にも、後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進みという言葉があります。私たちは神様を見上げることによって本当に前向きな生活をすることができるのです。 ヨブが触れました私をあがなう方、これはイエス・キリストを予言しています。苦しみの意味はイエス・キリストによって現代さらにはっきりと示されております。私たちに与えられた人生の疑問を大切にしようではありませんか。その答えを求め続けましょう。たとえ苦しみの中にあっても、そこにある神様の光を見、生きよと言われる神様の言葉によって進みましょう。過去にではなく将来に目を向けましょう。その時私たちは苦しみの意味を知ることができます。自分の価値を知ることができます。神様が私に与えてくださった人生の目的を知り、それを達成することができるのです。お祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたが私たちを疑問から真理へ、否定から肯定、そして過去から将来へと導いてくださるお方であることを心から感謝いたします。苦しみの中で嘆き、うめくことがあったとしても、あなたに向かうことができ、あなたの見てのうちにとどまることができるようにお助けください。私たちの贖い主であり、まことの慰め手であるイエス・キリストのお名前でお祈りをいたします。アーメン。